こんにちは。今回はですね、あなたが共有してくださった記事、奥田崎魅力を知る入門ガイドとおすすめ作品、これを手がかりにして女優の奥田崎さんについてこう深く見ていきたいと思います。このガイド面白いのは、ただ作品を見るだけじゃなくて、彼女のまあ背景とか人となりを知るともっと深く楽しめるんじゃないかって提案してるんですよね。さて、どんな話が出てくるか一緒に見ていきましょうか。
そうですね。今回の資料が言っているのは、その演じる人のプロフィールとか、どういう道を歩んできたかが作品をどう受け止めるかに今影響するんじゃないかっていう、そういう視点ですよね。表面的な情報だけじゃなくて、その奥を探っていきましょう。
はい。じゃあまずは基本的なプロフィールから。資料によると、千葉県のご出身で、身長は148センチ。で、2011年に19歳でデビューされて、2025年にはもうキャリア14年目になるんですね。ベテランですね。
14年ってこの業界だとかなり長いですよね。で、資料には、具体的なサイズとか、初期のイメージを示すロリ巨乳みたいな言葉も出てきますけど、大事なのは多分そこからどう変わってきたかですよね。
ああ、なるほど。
ええ。記事が強調しているのは、そういう初期のイメージだけじゃなくて、柔らかさ、業界ナンバーワンなんて言われるような独自のポジションを築いて、長く第一線で活躍してきたっていう、そこですよね。
その長いキャリアを支えているのがやっぱり演技力。資料では彼女の演技をリアルな表情が特徴だって言ってますね。で、ここがすごく面白いと思ったんですけど、その秘密というか源泉は、 AV のお仕事だけじゃなくて、2015年から始めた舞台活動とか、あとはピンク映画、いわゆる成人向けの劇場映画ですよね。それでの主演経験にあるんじゃないかって。
ああ、それは興味深い点ですね。多分その舞台とか、いろいろな表現活動で培ってきた経験、例えば愛の取り方とか、細かい表情の作り方とかが、 AV 作品での資料にもあった、台本にない感情まで伝えてくるみたいな、そういう深みのある演技につながってるんじゃないでしょうか。
なるほど。
単に役割を演じるんじゃなくて、まさに女優奥田崎としての表現力っていうのが評価されてるってことなんでしょうね。
演技もそうですけど、人柄も魅力みたいですね。 SNS なんか見てると、愛猫との日常とか稽古風景とか、すごく自然体で発信されてて、共演した方からは泥臭くてまっすぐなんて言われてるそうですよ。
ああ、そういう気取らない感じがファンとの近さにもつながってるんでしょうね。人として好きっていう声が多いって資料に書いてあるのは、彼女の魅力が作品だけじゃないってことを示してますよね。この親近感みたいなものが長く支持される理由の一つなのかもしれないですね。
では、そんな奥田さんを知る上でのおすすめ作品として、資料では3本挙げてますね。まず1本目が、一妻スイミングインストラクター奥田崎。これ2023年の作品ですね。
はいはい。
スポーツクラブの一妻役で、その肉体的な魅力と演技力の両方が楽しめると。競泳スイミング姿もポイントだとか。
なるほど。で、次が、ママ友に性教育奥田崎。これは2025年の作品ですね。
ええ。
年上の女性ならではの、こう、包容力がありしつ、穏やかなところから、こう、ガラッと激しくなる、そのギャップが魅力だと。役柄の幅を感じさせますよね。
確かに。そして3本目が、ちょっとタイトルすごいですけど、面金型おっぱい奥田崎の11年間をたどる S1 全125作品16時間2024年の。
ああ、これはベスト版ですね。総集編。
そうなんです。デビューからの11年間の代表作を集めたもので、キャリアの変遷をたどれるし、まあ、入門としても最適だと。
この3本の選び方って、彼女の違う側面、つまり役柄の幅広さとキャリア全体の深さみたいなものを理解する上で、すごくよく考えられたラインナップって感じがしますね。
ということは、この記事が、まあ、あなたに伝えたい一番大事なことっていうのは、彼女の経歴とか演技に対する姿勢、それから人柄みたいな、そういう背景を知った上で作品を見ると、ただの映像としてじゃなくて、もっと感情にこうグッとくるというか、没入感のある体験になるよってことなんですね。
まさしくその通りだと思います。資料の結論としては、ただ視覚的に刺激的なだけじゃなくて、感情に残る作品を求めてる人にとっては、この知ってから見るっていうアプローチが 新しい楽しみ方になる可能性があると、そういうことですよね。
なるほど。今回は奥田咲さんという一人の女優さんについて、資料をもとにいろいろと深く見てきましたけど、背景を知ると作品の見え方が豊かになるっていうのはすごく面白い視点でしたね。
ええ。そこで最後に、ちょっとあなたにも考えてみてほしい問いがあるんですけど。
お、何でしょう？
今回みたいに、作る人とか演じる人の背景、人となりを知ることが、例えばあなたが普段楽しんでる映画とか音楽、演劇みたいな、他のジャンルの鑑賞体験を、もしかしたらどういうふうに変える可能性があるのかなって、ご自身の体験と照らし合わせて、少し考えてみるのも面白いかもしれないなと